おはようございます。ちょっと突然のニュース、すいませんでした。でも今日、皆さんと、この特別な生産時を、持てることを本当に、嬉しく思ってます。今日の聖書箇所は、3分割されたように、めちゃくちゃ長い、43節あるところですね。すいません。特別生産で、これまでに今年度は4回皆さんやってきたと思います。ね、ヨハネの、福音書にはですね、まあ、7つ印っていうものがあって、で、これまでまあ4つその印を使って特別な生産を行われてきました。で、奇跡、ミラコではなくて、印、サイン、という言葉をこのヨハネの福音書の著者ヨハネは使っていますね。で、今回の、聖書箇所でも16節に出てきます。で、以前ケンさんがですね、言っていましたけども、この印っていうのはイエス様が神の子であり救い主であるという印です。Good morning everyone. Today's scripture is very longStill, I am thankful to be able to participate in this special, communion with you. In this year, four of seven signs in John's Gospel have been featured. And John uses the word sign rather than miracle. As Ken-san mentioned before, the sign in the John Gospel indicates that Jesus is the Son of God and the Savior.皆さんは今年度のこれまでの4つの印っていうのを、覚えているでしょうか。答え全部言っちゃうんですけども、1個目はカナの婚礼で水をワインに変えた話ですね。で、2つ目は役人の息子を癒した話。3番目は38年間病気だった人の癒し。4番目は、この湖のそばで、5000人にパンと魚を分けた話。で、これらすべてがイエス様が神の子であり救い主であるということを証しした印です。そして今回は5番目、目の見えない人を癒すというお話です。 Do you remember all four signs that were featured in the special communion? First sign is the turning of water into wine at the wedding at Cana, and secondThe healing of the son of a government official, and third, the healing of a man who had been sick for 38 years, and fourth, giving bread and fish to 5,000 people by the lake. All of these signs testify that Jesus is the Son of God. And now we come to the fifth sign, the healing of the blind man. 聖書の中身にこの長いね、聖書の中身に入っていく前に、今日は特別生産ということなので、いつもとはちょっと違った感じでやっていきたいと思います。みんなにちょっと参加していただきたいという意味ですね。まずはですね、皆さんをいくつかのグループに分けたいと思います。Before we get into the scripture, because today is a special communion, so we will do something different.Than usual. First, I'd like to divide you into some groups.
はい、今日はですね、主に4から9、ヨハネ9章の1から43節ある順の前半部分に着目をして、ディボーションをみんなでちょっと考えていきたいと思います。具体的にはですね、このスライドにある2つの質問をグループで後で考えてもらいます。でちょっとこれから簡単に私の方から、今回のストーリーを説明したいと思いますので、この2つの質問に心を留めながら話を聞いてもらえればと思います。1つ目が、盲目の人が、彼が生まれつき盲目だった理由は何でしょうということと、2つ目はなぜイエス様はちょっと不思議な手順で、盲人を癒されたかってことなんですね。Today we will focus mainly on the first part of the scripture. As a devotional, I'd like you to consider these two questions. this, right? Please keep this question in my mind as you listen. Question one, why this man born blind? And question two, why did Jesus heal a blind man by a very mysterious procedure? ではまずはですね、英語でざっと今回の話を、説明をします。先週の小松先生講師ですね。なので、その間にですね、日本語の聖書をお持ちの方はですね、長い9章の話を9章1から43節をもう一度読み直してみてください。Now, first, I will explain briefly in English, just like 小松先生。And did last week. Okay, for English speaker, this story is about a man born blind who is healed by Jesus and becomes physically sighted. Then his eyes are opened spiritually as well. The story takes place in Jerusalem. From John 7, Jesus stayed in Jerusalem for the Feast of Tabernacles.Jesus and his disciples find the blind man on the roadside. The disciples look at the blind man and ask, Rabbi, who sinned, this man or his parents? That he was born blind. This question asks who and not why. In those days, it was believed that to be handicapped or sick was either because one had sinned or because one's parent had sinned. Therefore, the disciple asked, who sinned? But Jesus answers, it was not that this man sinned or his parent, but that the words of God might be displayed in him. So Jesus said, not because anyone has sinned, it is for God to be glorified.This has been a completely unthinkable answer for the disciples who were expecting a who answer. Immediately afterwards, Jesus healed the blind man in a very strange and mysterious procedure. First, he spat on the ground and made mud with it and anointed the man's eyes with the mud. Then Jesus said to him to wash at the pool of Siloam.Why did Jesus use speed and mouth? How did a blind man walk all the way to the pool of Siloam? It is very strange, I think. Do you remember in the second and third signs in the John's Gospel? Jesus healed people only by his word. But this time, for some reason, he showed us a very strange procedure.I leave this for you to figure out later. The blind man became able to see. And many people and Pharisees questioned what had happened to him. He says exactly what happened to him in verse 11. But the Pharisees did not believe. The Pharisees tried to get his parents to testify. And the Pharisees called him again and asked him the same question. But he, the blind man, kept his testimony the same. The blind man, he's uneducated about God, argued with the Pharisees about God, and Pharisees were offended. Finally, in verse 34, the Pharisees cast the blind man out of the synagogue.This is exclusion for the community and also society. The blind man was banished from his parents and society. He was completely alone. In this desperate situation, Jesus approached him and asked him about Sarifai, do you believe in the Son of Man? And the blind man answered, Lord, I believe.The blind man confessed his faith and his eyes were opened spiritually. はい、お待たせしました。それでは日本語で次は説明していきます。今回の話はですね、端的に言えば生まれつき目の見えない人がイエス様によって癒されて、 物理的に目が見えるようになって、その後霊的にも目が開かれるようになったという話です。この物語は、この物語の舞台はエルサレムの地ですね。ヨハネ7章からイエス様はカリオン祭りのためにエルサレムに留まっていました。でイエス様と弟子たちが道端で目が見えなくなって盲人を見つけます。そして弟子たちは盲人を見て見せつけ、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかと聞きました。でこの質問は誰がっていうのをふーっていうのを聞いています。なぜっていうことは聞いてないんですね。当時は何らかの障害とか病気になるということは自分がその人が罪を犯したか、または両親が罪を犯したかのどちらかだと考えられていました。そのため誰が罪を犯したんですかと弟子は尋ねたんです。しかしイエス様は答えます。3節でこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためですと言いました。誰かが罪を犯したからではなく神様が栄光を表すためだと言われました。誰がという答えを期待していた弟子たちからしたらかなり、驚いた、また考えてみない答えだったと思います。そして直後にイエス様は盲目の人を、ちょっと不思議な、手順で癒されます。6から7節ですね。まず地面に唾をして、唾で泥を作って、それを彼の目に塗って、でシュラムの池に行って、そして洗いなさいと言われました。とっても不思議ですね。なんで唾や泥っていうのを使ったんでしょうか。まあ彼盲目なので歩くのすらままならないと思うんですけども、そんな彼をわざわざシュラムの池というところまで歩かせて、そこに行きなさいって、支払わ洗いなさいって言われた。なんででしょうか。以前の第2とか第3の印では、イエス様は言葉だけで、まあ、浴びなさいって言ったり、言葉だけで人を癒されてたんですけども、今回はなぜかすごく面倒な手順を踏んでいます。これについては後に皆さんに考えてもらいます。そして、盲人は目が見えるようになります。これを見た周りにいた、周りにいた多くの人は、人から、そしてパリサイ人にも何が起きたんですかって質問をされます。彼は11節ですね、自分が起きたことをそのまま言います。しかしパリサイ人たちはそのことを信じませんでした。まあ、そのやり取りが何回かあるんですけども、パリサイ人は両親を呼んで証言をさせようとしたり、最後にはもう一度彼を呼び出して同じような質問をします。しかし盲人であった彼は言い方は変えますけど自分の証言をずっと変えませんでした。24節から34節まではパリサイ人と盲人との議論の様子がずっと描かれていますね。当時点字とかもなかったので、生まれつき盲人の人は本を読むって機会もなかったんですね。なので、神様についてあんまり無学だったと思うんですけども、そんな盲人ですね、神様について論じられたパリサイ人は怒ってしまいます。そして最終的に34節、ユダヤ人たちは盲人を街道から外に追いやりました。今ここを単純にちょっと書いてるだけなんですけども、これは現代でいうところのコミュニティから、社会からの追放っていうかなり重い、なんていうか罰というか、かなり重い追放ですね。そして、盲人は、その両親にも突き放されて、社会からも追放されて、完全に孤独になりました。そんな絶望の状況の中ですね、イエス様の方からですね、彼に近づき、彼を見つけて彼に近づき、そして尋ねました。35節には、あなたは人の子を信じますか。そのイエス様から近づいたわけですけども、そして盲人は38節で主を信じます、信仰告白をして、霊的に目が開かれになったということが今回のお話です。長いですけども、そんな感じですね。まとめると、はい、ではお待たせしました。それではですね、一部答え言っちゃったんですけども、グループでここに写っている質問をですね、お互いにどういう考えを持っていますかっていうのを考えてもらいたいと思います。 I think I've said some of the answers, but that discuss these questions in this writing. どうしましょう。3から5分ほど、もしかしたらもう少し時間取るかもしれないですけど、ちょっと時間を取りますので、ぜひ今から時間話し合ってください。You have 3 to 5 minutes. じゃあ、始めてください。じゃあ、さっきの、
ジンコルさんの
1個目の質問の答えは何だと思いますか？Oh, that the answer is in verse 3, the wrath of God, but he is praying him. Oh, いいと思います。はい、ありがとうございます。多分、多くのグループではその答えいいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと難しいポイントをしようか。クエスチョン2はどうですかね。ちょっと何か考えあります。これ当ててもちょっと難しいなんですけど、どうですか。Answer if you get. Want to share it? もし何か答えをシェアしたい人がいたら手を挙げてください。ただこれももちろんちょっと難しいですね。
バラける
って。いや、別に答えあるんだろうか。さすが。
かもしれないけど、けど、maybe Jesus was people knew that God created man from dust, so Jesus wanted to use dust as an illustration too, and the parallel.Is holding like I am God. I use dust to give life, to give sight, just as God did.
Oh,
my
God. I am God. 救い主であるということを示したっていう解像でした。はい、とてもいいと思います。はい、他どうですか。もしシェアしたいっていう、おお。
I googled this one, but at that time, people believed the saliva had healing power. People would use spit, especially for sight.So it's possible that like Jesus knew the hearts of the people he was healing. Some people had really strong faith, so they didn't need any sort of physical display to help them believe. He could just use words for them, but for people who didn't know who he was or who needed more, he could use something that they already kind of believed in to help them feel, really feel like, oh, this feels like,to make a stronger connection for them in the process. But, yeah, using the culture, like using what they believed at the time to help them. So if he was healing somebody today, he would say, hey, I just Googled this and...
ね、多分目に塗ったら塗って直すようなそういう習慣が そう信じてた人が多かったって
ですね。じゃあ
なので口でイエス様がいるだけじゃなくて
初めて見ること
でそういうことをやることでちょっと信じられきれない人たちの後押しをしたっていうか出し
る
人
みんな見てる方が逆に、
はい、そういう、ね、
そのそのはい、では利用して
I don't know if this one's kind of like at odds with Jacob's or Jesus Google, but it also took the blind man's faith to actually go act on what Jesus said, because he didn't get healed until he went in faith in that pool. He said to put the mud on his eyes, but then he was like, now go do this. and it took some action and faith, whereas some other person that Jesus just healed them in the moment, they didn't have to do anything. So it also, he had to believe that what Jesus is saying is like, oh, I've got to go do something now. And if he's like, you know, like, oh, why did you smear blood from out of my eyes? And they didn't believe anything, he wouldn't go do that action.
ね、信仰が信仰がなければそれが実現できなかったっていうことで、はい、そのイエス様がこう言ってたからそのゆとりをなんか一歩出して動かないとそれもできなかったっていう理由もあるんじゃないかな。
素晴らしいです。なるほど、アメですね。
So like one thing that kind of came to mind is like also I don't know to think that okay you know like when I was reading it, you know, before hearing that part, I was thinking, okay, so maybe it's to kind of show that, just to show that Jesus is different. It's like, even my spit can heal. You know, it's like, listen to what I'm saying. You know, it's like, even my spit will heal your eyes. So it's like, if this does this much to this man, what think about what I can really do, you know? So that's kind of something that came to mind. Yeah. So ちょっとふっと思ったんだけど、さっきジェイコブすごい素敵な説明を聞いてからなるほどなと思ったんだけど、まあその前になんかちょっとふっと思ったのは。なぜ唾を使ったイエスが唾を使ってたっていうのは、まあ、一つのは、まあ、私の唾さえでも力があるよっていうことを表すためじゃないかなと思っていて、もし私の唾でも目を見れるようにする力があれば本当に力出したらどういうことができるでしょう。だから、まあ、まあそういうもそういうのもまあ、
謙虚さまで身につける。
はい、さすがちゃん、たくさんいいですね。うん、僕が特に喋ることはないので、はい、答えを皆さんありがとうございます。一応私の解釈原稿通りお読みします。My interpretation is this。まず日本語言いましょう。先ほど言われてましたけど、まあ、泥で癒しを行えたってことは、創世記のことですね。幸福させるってことで、まあ、創世記の神が人を作られた、泥から作られたと、まあ、連想します。また今回の物語は一応印サインということをフォーカスをしてますので、その視点から言いますと、この物語の舞台はエルサレム、大きい町エルサレムの中の、しかもカリリオの祭りの最中ですね。このシュラムの池っていうのは、調べたところによると、祭りごとね、そのカリリオの祭りに使用する水の供給源であって、すごく当時に一番にぎわっていた場所らしいです、この祭りの間。そんな場所に目に泥をつけて、目の見えない人が行くと、なんかすごくたくさんの人が見ませんか？たくさんのユダヤ人の人がそれを見ることになります。まあそんな中で、水での洗い、カインドパーティスなんですけども、そして彼の目が見えるようになるという奇跡、は、まあ、多くのユダヤ人にとっては、まあ、それをした方は救い主になっちゃうんだという、まあ、印になったんじゃないかなというふうに ました。So the main implication is that healing in the mouth reminds us of the story in Genesis that God made man out of man, and also that this story takes place during the Feast of Tabernacles. So in Jerusalem, there are a lot of people, and the Pool of Siloam is said to be the busiest place in the city because it was the source of water used for the festival. So the blind man going to such a place with mud in his eye would be seen by many, many Jews. In such a situation, the miracle he has been able to see through the washing baptism with water must have been a sign that Jesus is a savior. This is the idea. で、まあ、そういうふうに、まあ、いろんな人の考えがあるし、これは答えは特にないと思うんですけど、こうやってみんなで考えられたら本当に、すごくいい時間だったと思います。また、まあ、この物語の印というのは、もちろん、ユダヤ人への印だけじゃなくて、今を生きる私たちにとっても、この印であることを忘れてはいません。だからこそ、このヨハネの福音書っていうのは書かれて、そして今私たち、現代でも読んで、そして宣言されている。今日もこうやってイエス様が救い主であるということを、その印を皆さんと分かち合ったことは本当に感謝です。And the sign in the story is not only for the Jews at that time, but also for us who live today. That is why the scripture of John was written to them and proclaimed us today. I'm thankful that I share this sign in the John, of John that Jesus is a savior to this year.じゃあ、生産の方にですね、移っていきます。私たちが毎週生産をするのは、イエス様が十字架上でなさったことを、これイエス様が、罪と死に誓ったことを感謝するためですね。イエス様の十字架での働きで、私たちには癒しが与えられて、私たちの霊的な目が開かれたということがあります。それは、まあ、ある意味今回の物語とリンクしてますけども、洗い清められることです。毎週、生産で私たちはパンとジュースをいただくとき、その癒しを覚えますね。Let's move to communion. We celebrate communion every week to remember what Jesus did on the cross and thank God for the victory over sin and death. Jesus' work on the cross is a kind of washing that brings healing and sight to us spiritually.We feel and see Jesus through the hearing as we take the bread and juice and food. また、イエス様は街道から追い出された人を探しに行って、彼を救って、新しい共同体、神の家族に連れて行かれましたよね。同様に、毎週この聖餐では、イエス様は孤独な私たちを探して、救って、この祝宴、に招いてくださっていることを思いましょう。Jesus went and looked for the man after he was cast out of the synagogue and saved him and brought him into a new community, the kingdom of God. And likewise, Jesus looks for us when we are alone and save us and bring us into a new community. This whom we serve at this feast every day. それでは、聖餐をですね、いただきたいと思うんですけども、時間をしてますが、今日はちょっと一風変わった感じで精査を受けます。今日は一人でというわけよりはグループのみんなで精査をいただきたいと思います。 Today rather than alone we will receive communion together as a group just like the last supper. 今からですね、皆さんにパンとジュースをこう配っていきます。で、教会の訪問者の人もいると思いますので、よくわからなければ受け取る必要はないです。イエスを主と信じる方は、ぜひ受け取って参加してみてください。The bread and juice will be distributed to everyone, and some of you may be visitors, so you don't have to receive if you're not sure. Those who believe in Jesus as a savior, welcome to this. その間にちょっと、説明をしますけれども、で今日やるのは、 パンと中枢リレーっていうことを、ちょっとします。でこれはどういうふうにするかって言いますと、ブレッドの中の隣の人をですね見て、このパンとブドウジュースは、まあ、その隣の人の名前のために栄えたイエス様の体と流された血ですと言ったのを、どんどん次の人次の人次の人っていうのを繰り返していってください。で全員分で全員リレーをしていきます。でそれが終わった後に最後にですね、グループの人が一人、全員一人一人祈ってもいいんですけど時間がないので、グループの人が一人感謝の祈りをして簡単にして、それでみんなでパンとブドウジュースをいただいてください。そして終わったらですね、ジュースのカップを元に戻して、まあ、解散で元の席に皆さん戻ってきてください。 Today we will do the bread and juice relay. Before you take the bread and juice, please look at the next person and say, this bread and juice is Jesus' body and blood that broke for you. Do it in order.And then, in the end, one person in the group says a prayer of thanksgiving, and everyone eats the bread and drinks the juice together. And when you are done, return the cup of juice and go back to your seat. そういう感じでやっていきたいと思います。ちょっとまだ待ってくださいね。
I'm glad I could share with you.
皆さん OK ですかね、
思いましたね。 Commune together.
はい、じゃあありがとうございます。じゃあみんなでやるそのブドウジュースリレーの前に代表して簡単にお祈りしようかなと思います。Before the bread and the juice relay, I would like to say a prayer. お祈りします。ハレルヤ天のお父様、今日もこうして、主の食卓に招いてくださっていることをありがとうございます。今日はヨハネの福音書から4つ目の印をみんなで、考え分かち合うことができました。聖書の中で盲目であった人が癒され、開かれたように私がバスケスまで、癒され、そして霊的に開いてくださったことを感謝します。あなたの十字架上での犠牲を覚え、今日も生産をいただきます。あなたの栄光が私たちを通して他の人でもっともっと広がっていくことを期待します。イエス・キリスト、あなたの皆の奉仕をお願いします。アーメン。